これらの子供たちの一人は夜にろうそくの光で500もの人の名前の記されている祈りの名簿を持って何時間もの間祈り続けたんです。これらの子供たちが祈り求めた時にはいつでもどこでも奇跡が起こったんです。神の前では人間の外見が大切なのではありません。子供であろうが大人であろうが構わないんです。また男であろうが女であろうが、金持ちであろうが貧乏人であろうが、教養のある人であろうが教養のない人であろうが、それらは大切ではありません。ただ主なる神の条件が満たさる時に神は答えてくださるんです。イギリスのウェールズという地方でリバイブスの地霊的覚醒運動が起こり、何千人もの人が救われた時、インドで働いている宣教師たちはウェールズに住んでいる人たちがインドでも大勢の人が救われるように自分たちのためにも祈ってほしいという手紙をかけました。それからウェールズ地方に住んでいる鉱山労働者たちが毎朝仕事を始まる前に30分間インドのために祈りました。するとすぐ後でインドから神の祝福がインドにも起こりましたという知らせがやってきたということです。私たちの祈りによって他の国々にいるクリスチャンたちが祝福され、また多くの未信者が救われるんです。私たちはまだ福音の聞いたことのないインドやアフリカや中国にいる何百万人もの人たちを考える必要があります。この何百万人もの人たちを見て主は次のように言っておられます。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与えよと。主なる神は私たちが祈ることを望んでおられます。なぜなら主なる神は私たちにあふれるばかりの祝福を私たちに注ごうとしておられるからです。祈りこそ神の富のための鍵なんです。そして信仰は私たちの上に祝福が注がれる扉を開けるのです。愛する兄弟姉妹よ、私たちは今日新たに一つの分かれ道の前に立っています。すべての失敗、すべての敗北、すべての実りなさは、祈りのないことにその原因を持っているんです。この問題は、祈りが私たちの生活の中で最優先を占めるときに今日でも解決されるのです。純粋な心から信じつつ祈ることは奇跡をもたらします。最後にマタイ伝から一箇所を読んで終わりたいと思いますが、マタイ伝8章5節から13節までです。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたに私の屋根の下まで来ていただく資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますか。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、 また別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イーサク、ヤコブと一緒に食卓につきます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて激しりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒されたとあります。この発祥に出てくるローマの百卒長は、そのような、すなわち御心にかなう純粋な心を持っていました。だからイエスは彼の話したことを聞いて驚かれと書いてありますね。イエス様は驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。そして注意説ですね、もう一回お読みいたします。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、手の御国でアブラム、イサク、ヤコブと一緒に食卓につきます。すなわち注意説には東について語られていますが、この東には当然日本も含まれています。主イエス様はこの百卒長の信仰の告白を聞いた時、驚かれた。そして大いに喜んで、あなたの信じた通りになると言われましたが、私たちもこの百卒長と同じような信仰告白をできれば本当に幸いであると思います。